クルーシャルポイント2、忍耐強くキリストを表現する生活態度を持ち、勤勉に福音と真理を追い求め、主と教会から受けた負担を担う。アウトライン1、酔っ払いどもと食べたり飲んだりすることは、この世的な事柄で酔っ払っているこの世の人と付き合うことです。マタイ24章48から50、しかしその邪悪な奴隷が心の中で、私の主人は来るのが遅れると言い、酔っ払いどもと食べたり飲んだりするなら、その奴隷の主人は思いがけない日、知らない時に来て、あなたは生徒たちを打ち叩いている時、紹介生活の中で依然として関心を持っています。あなたはそれほど紹介のために負担を負い、紹介生活に関心を持っているので、兄弟姉妹を批判します。一旦紹介のことを忘れ、紹介に何の関心も持たないと決めたなら、あなたはこの世を愛するようになって、常にこの時代によって麻痺させられている世の人と付き合います。この世を愛する生徒は、長老たちがどんな良いことや悪いことを話しても何の心もありません。かつて彼は奴隷仲間を打ち叩いていたかもしれませんが、今はこの世的な教授によって完全に占有されています。今は酔っ払いどもと食べたり飲んだりしています。ほとんど毎日が彼にとって幸いな日であり、ほとんど毎週末が楽しい週末であるかもしれません。なぜなら彼はこの世的な事柄の麻痺させるものを享受しているからです。アウトライン2、マタイ25章14節から30節が掲示していることは、私たちが主の賜物において中心に奉仕し、彼のために利益を得なければならないということです。それは私たちが来るべき王国において、主の喜びの中に入るためです。マタイ25章14から15、天の王国はある人が外国へ行こうとして、自分の奴隷たちを呼び、彼らに自分の財産を渡すようなものである。彼はある者にごたらんと、他の者に似たらんと、他の者に一タラントをそれぞれの能力に従って与えた。そして彼は外国へ出かけた。私たちは主が私たちに何かを与えてくださるのを無関心に待っているべきではありません。違います。私たちは勤勉に福音と真理を追い求めなければなりません。私たちは熱心になって、人の堕落、あがない、再生、救い、血の清め、その霊の洗いを知るべきです。これらすべては完全な福音の面です。私たちはまた、紹介、神の永遠の定められた御旨、神のエコノミーに関する真理を知り、経験する必要があります。最終的にこれらの真理は、私たちのタラントとなるでしょう。その時私たちはそれを人に供給することができるでしょう。このようにして、主の財産は私たちのタラントとなります。さらに、私たちはこう祈る必要があります。主よ、私は生徒たちを顧み、彼らの負担を担いたいです。私の心は彼らのためです。私たちが生徒たちに対する心を持ち、彼らに負担を持つなら、主の財産である彼らがタラントとして私たちに与えられるでしょう。主があなたに与えられたどの負担も放棄してはなりません。主は彼の回復において広大な働きを持っておられます。彼はこの働きのために立ち上がってその責任を負う何千という若い兄弟姉妹を必要としておられます。タラントはあなたの天然の誕生から来るものではありません。そうではなくそれは絶対にあなたの負担と関係があります。あなたが負担を取り上げるならタラントを受けるでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンや大学院の研究者は、酔っ払いどもと食べたり飲んだりすることは、この世的な事柄で酔っ払っているこの世の人と付き合うことであることを認識してください。あなたがこの世との付き合いに深く関与すると麻痺させられてしまいます。ヨハネ15章18節、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んできたことを知りなさい。16章33節、私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。 あなたは世の人のあなたに対する批判を完全に避けることはできません。なぜなら世は主を憎み、教会を憎んでいるからです。全く批判がないというのは証がないことを証明しているかもしれません。しかしあなたは反対があっても、忍耐強くキリストを表現する生活態度を示すことで悪人呼ばわりしている人に神は訪れてくださいます。第一ペテロ2章12節また異邦人の間では卓越した生活態度でありなさい。それは彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方の良い行いを自分の目でよく見て神の訪れの日に神に栄光を期すようになるためです。あなたは世を愛して証がなくならないように注意すべきです。第一ヨハネ2章15節から17節。世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら、道知恵の愛は彼の中にありません。なぜなら、すべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、道知恵から出たものではなく、世から出たものであるからです。世と世の情欲は過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う者は永存するのです。積極面で、あなたは主と紹介から受けた負担を勤勉に祈り、交わり、実行してください。紹介の4つの柱は、1、真理、2、命、3、紹介、4、福音です。真理は命の経験のためであり、紹介は命の中で生み出され、建造されます。そして紹介は、拡張と回転のために、王国の福音を積極的に述べ伝えるべきです。あなたが紹介の四本柱に注意し、負担を持てば持つほど、あなたは命と機能において前進します。12月20日、主日の午後行われたゴスペルソングミーティングが祝福され、神戸にある紹介の主日集会人数は初めて200人を超えました。主だった機能は、二人のシーカを導いた姉妹たちと、ファシリテーターの若い夫婦が行いました。この若い夫婦は、このような機能を初めて担当しましたが、よく準備し、様々なことに対応して、立派に機能を果たしました。改善すべき点はもちろんありますが、全体的によくできました。次の機会があればもっと良くなるでしょう。多くの若いビジネスパーソンが立ち上がって、紹介の奉仕の責任を担う必要があります。祈り、おう、主イエスよ、私は勤勉に福音と真理を追い求めます。そして紹介、神の永遠の定められた御旨、神のエコノミーに関する真理を知り、経験します。これらの真理は私のタラントとなります。私は主から負担を与えられた人にこれらの真理を福音として供給します。この世との付き合いに深く関与して麻痺させられることがないように、若い時から立ち上がって主と紹介から受けた負担を担います。アーメン。